6ページから11ページ、桜井市議会だより、令和4年6月1日発行、ナンバー202、大事、桜井高校諸芸コース3年、谷口由良さん、桜井市議会広報委員会、事務局、電話429132、ファックス、465930、令和4年新役員選出。令和4年第1回臨時会が5月9日に開かれ、令和4年新役員の選出が行われました。議長、西忠義。副議長、小西誠二。監査委員、土屋康興。総務委員会、委員長、坂口豊。副委員長、東俊勝。委員、小西誠二、金山茂樹、井戸よしみ、大西渡る、東力、岡田浩二、土屋康興、札辻照美、西忠義。文教構成委員会、委員長、大園光明、副委員長、吉田忠夫。委員、工藤俊太郎、金山茂樹、大西渡る、工藤正幸、東力、藤井隆弘、岡田浩二、東俊勝。産業建設委員会、委員長、工藤俊太郎、副委員長、工藤正幸、委員、小西誠二、大園光明、井戸よしみ、坂口豊、藤井隆弘、吉田忠夫、土屋康興、札辻照美。議会運営委員会、委員長、東力、副委員長、金山茂樹、委員、小西誠二、井戸よしみ、大西渡る、工藤正幸、吉田忠夫、土屋康興。議会広報委員会、委員長、工藤正幸、副委員長、吉田忠夫。委員、大園光明、大西渡る、東力、東俊勝。ゴミ焼却施設、機関的設備、改良事業等、調査特別委員会。次のトピックス参照。トピックス。ゴミ焼却施設、機関的設備、改良事業等、調査特別委員会を設置。委員長、工藤正幸。副委員長、工藤俊太郎。委員、正副委員長、議長を除く議員全員。現在のゴミ処理施設は、供用開始から19年が経過し、ゴミ焼却量の減少、施設の老朽化等が課題となっています。また、11月には民間企業による包括的運転管理業務が契約満了を迎えるため、市は今後のゴミ処理の方向性をゴミ処理施設整備基本構想にまとめました。現有施設を2路から1路運転に改造し、処理方式を変更する予定です。本事業には多額の費用が投入されるため、市議会では特別委員会を設置し、事業の動向を注視していきます。令和4年5月臨時会、主な議案議決結果、表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順です。議案第22号、令和4年度桜井市一般会計補正予算第1号、補正額900万円、新型コロナウイルス感染症に伴う自宅療養者などに対する生活支援事業委託料にかかる所要額、可決。議案第23号、議案第24号、一般職の職員の給与及び特別職の職員で、常勤の者の給与に関する条例等の一部改正について、 令和3年度人事院勧告に伴い、対象条例について期末手当の割合を引き下げる改正を行う。可決。表終わり。3月定例会、主な議案議決結果。令和4年3月定例会報告。令和4年度一般会計予算、前年度比 0.6% 減、232億3000万円を可決。令和4年3月定例会は、3月2日水曜日から25日金曜日まで開かれ、令和3年度の補正予算、令和4年度の各会計予算に関連する議案を中心に審議を行いました。表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第2号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和3年度桜井市一般会計補正予算、第13号、補正額9億2651万円、住民税非課税世帯等に対する1世帯あたり10万円を給付するための所要額、承認。法第3号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和3年度桜井市一般会計補正予算第14号、補正額50万円、新型コロナウイルス感染症による自宅待機等を求められた者等に対する生活支援を行うための所要額、承認。議案第1号、予算特別委員会、令和4年度桜井市一般会計予算、予算総額232億3000万円、前年度比 0.6% 減、可決。各議員の賛否、賛成14名、工藤俊太郎、小西誠二、大園光明、金山茂樹、井戸義美、工藤正幸、坂口豊、東力、西忠義、藤井隆弘、岡田浩二、土屋康沖、東俊勝、札辻照美。反対1名、吉田忠夫。なお、議長、大西渉は表決に加わりません。議案第2号、予算特別委員会、令和4年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計予算。予算総額435万8000円。前年度比 46.4% 減、可決。議案第3号、予算特別委員会、令和4年度桜井市国民健康保険特別会計予算、予算総額66億4756万3000円、前年度比 1.3% 増、可決。議案第4号、予算特別委員会、令和4年度桜井市駐車場事業特別会計予算、予算総額3428万9000円、前年度比 1.2% 減、可決。議案第5号、予算特別委員会、令和4年度桜井市介護保険特別会計予算、予算総額63億9967万9000円。前年度比 2.5% 増、可決。議案第6号、予算特別委員会、令和4年度桜井市後期高齢者医療特別会計予算、予算総額9億8496万7000円。前年度比 14.8% 増、可決。議案第7号、予算特別委員会、令和4年度桜井市水道事業会計予算、収益的収入13億2540万5000円、前年度比 2.4% 減、可決。 議案第8号予算特別委員会令和4年度桜井市下水道事業会計予算収益的収入12億145万8千円前年度比 1.5% 減可決。議案第9号総務委員会令和3年度桜井市一般会計補正予算第15号補正額6億563万3千円東海自然歩道整備工事費桜井中学校トイレ改修工事費等可決。議案第14号総務委員会桜井市附属機関設置条例の一部改正について審議等が終了した附属機関新庁舎建設検討委員会等及び新たに設置する附属機関ごみ焼却施設機関的設備改良工事浮世業者選定委員会について所要の改正を行う可決。議案第17号文教厚生委員会桜井市国民健康保険税条例の一部改正について県内の市町村の令和6年度国民健康保険税率の統一に向けて令和4年度の保険税率等について所要の改正を行う可決。議案第20号奈良県広域消防組合規約の変更について組合議会議員の人数選任方法及び任期について所要の改正を行う可決。市第1号人権擁護委員候補者の推薦について南野智子氏承認。発議案第1号ロシアのウクライナに対する侵攻を非難する決議について11ページのトピックス参照可決。発議案第2号地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書の提出について提出先地方創生担当大臣デジタル大臣新型コロナ対策健康危機管理担当大臣デジタル田園都市国家構想担当大臣可決。委員会提出議案第1号桜井市議会議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について厳しい財政状況の中議会自らが行財政改革を一層推進し財政健全化に資するため所要の改正を行う可決。表終わり。予算特別委員会付託案件8件委員長坂口豊副委員長大園光明委員小西誠二金山茂樹井戸義美西忠義吉田忠夫東俊勝令和4年度桜井市一般会計予算について抜粋問い今回の予算編成の特徴について市長の思いを聞きたい答え枠配分において7年ぶりにカットを行わなかったこと、臨時交付金等を最大限に活かした新型コロナウイルス感染症対策の予算、予備費の増額等、課題要求も行わせ、中期財政計画において優先度、緊急度、財政見込みも図りながら事業の選択と集中を行い、メリハリのある予算編成を行った。問い、移住定住について専用のサイトやパンフレットの作成、ふるさと納税との連携、市独自の助成金等の創設を行う考えはあるのか。答え、医療、福祉、教育、防災等のさまざまな取り組みや地域で進めているまちづくりに取り組んで、市の魅力を高めることが 移住定住の促進につながると考えている。問い。臨時交付金の活用について、市内事業者の支援が少ないように感じるが、他の支援は考えなかったのか。答え。マイナンバーカード取得者に対する市内共通商品券交付事業等、臨時交付金事業全体の 50% を事業者支援の事業として計上している。令和4年度桜井市国民健康保険特別会計予算について、抜粋、問い、特定健康診査の受診率が低い原因をどう分析しているのか、答え、日だまりで実施している集団検診の時間あたりの人数制限と、新型コロナワクチン接種の協力医療機関が検診数を減らしたこと等が主な原因ではないかと考えている。令和4年度桜井市水道事業会計予算について抜粋。問い。令和7年度の県域水道一体化事業開始時の給水原価と供給単価の試算結果はどうなっているのか。答え。単独経営より給水原価では20円、供給単価では23円を安く抑えられる試算結果となっている。文教厚生委員会、付託案件1件。桜井市国民健康保険税条例の一部改正について、抜粋。市民への影響について、問い、未就学児の均等割5割軽減について、対象者は何人か、また、一人当たりの金額はいくら下がるのか。答え、対象者は令和4年2月末時点で362人であり、改正後の一人当たりの均等割額は3万4900円から1万7450円となる。問い、保険税率の改正による影響額はいくらか。答え、所得が300万円の40代夫婦世帯のモデルケースの場合、2万2805円の増額となる。その他の措置について、問い、県統一化に向けて他にどのような減免措置があるのか。答え、条例改正に伴う減免措置の取扱規定の大きな改正点は、風水害や火災によって障害者手帳を取得された方などの免除や、農作物の不作によって収入減少した場合の減免などである。総務委員会、付託案件2件。令和3年度桜井市一般会計補正予算第15号抜粋。保育士、幼稚園教諭等、処遇改善臨時特例事業について、問い。私立の保育所や幼稚園で働く方の賃金に確実に反映されるのか。答え。補助金として交付し、補助申請の際には、処遇改善計画書の提出を求め、事業完了後においては、実績報告の書類とともに、賃金台帳等の添付を求め、確認することを想定している。行政のワンストップ化について、問い、転入転出手続きのワンストップ化は具体的にどのようになるのか。答え、マイナンバーカードの所持者がマイナポータルからオンラインで転出届を行い、転入届については、市役所窓口で行わなければならないが、受付予約をオンラインで行うことができるため、待ち時間が少なくて済むこととなる。都市再生推進法人に対するクラウドファンディングについて、問い、この事業はいつまで行うのか。答え、駅周辺の整備等、にぎわい創出の取り組みについては、期限を設けていないのが現状である。毎年度事業計画を作り、目標を持って事業を進めている。 スクールバスについて。問い。小さな拠点の視点からすると、義務教育期だけでなく、高校生の交通手段も考えるべきではないか。答え。第6次総合計画に謳われている小さな拠点整備について、交通のネットワークでつないでいくことも目指しているが、具体的な構想ができていないのが現状である。実現に向けて取り組んでいきたい。桜井市附属機関設置条例の一部改正について抜粋。ゴミ焼却施設、機関的設備改良工事請負業者選定委員会について。問い。ゴミ焼却施設、建設等の際と同じ構成メンバーとなるのか。答え。現在、令和4年3月現在、調整中であり、構成としては、学識経験者と担当部署の技術関係の職員等を考えている。3月定例会。本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の QR コードからもアクセスできます。各議員の顔写真とQR コードが掲載されています。代表質問、新生自民クラブ、職員の新しい働き方について、東俊勝議員。問い、新しい生活様式に対応した働き方として、労働者の副業・兼業は拡大傾向にあり、職員のスキルアップ、優秀な人材の確保、人の活用のための経営戦略の一環として重要であると指摘されている。住民との協働や新しい公共の実現を目指し、公務とは別に一住民として市役所を飛び出し、地域の様々な活動を行えるよう、公務員の兼業・副業として望ましいガイドライン等を示してはどうか。答え。職員が自分の時間を活用して、公務とは別に、一地域住民として社会貢献活動などに参画することは、地域住民の様々な考えに触れ、その思いを共有し、住民目線で行政を推進することにつながるものであり、地域の活性化や街づくりを行う上で、大変有意義なものであると考えている。今後、職員が積極的に地域貢献活動に参加しやすくなるような環境づくりについて、市としてどのように取り組んでいくか検討していきたい。代表質問、桜井黎明の会。新型コロナウイルス感染症対策について、岡田浩二議員。問い、新型コロナウイルス感染症の第6波では、市や学校などどのような取り組みをしているのか、5歳から11歳対象の新型コロナワクチン接種についてどのような取り組みを考えているのか。答え、市では3回目接種が速やかに完了できるよう進めており、接種率は 35.3% で、うち65歳以上は 71.6% である。令和4年3月時点、第5波に引き続き取り得る手段を使い、市民に最新の情報を伝え、感染防止対策に全力で取り組んでいく。学校では教室内の換気や感染リスクの高い教育活動の制限などを徹底し、学級閉鎖等の場合、端末を活用したリモート授業や学習課題の提出等を積極的に行い、子どもたちの様子を注視しながら取り組みを推進していく。5歳から11歳へのワクチン接種は、医師会を中心にした個別接種と、日だまりにおける集団接種を予定している。保護者が十分理解できるよう、チラシ等で情報提供する。その他の質問項目、市内一円の街づくりについて。
代表質問、公明党、みんなの居場所について、大園光明議員、問い、子ども食堂は、奈良、新、都づくり戦略、2022において、地域での子どもの多様な育みとして紹介されている。令和3年12月には、県内において、87団体、191小学校区中66校区で子ども食堂が設置され、地域の居場所として広がりを見せている。市内では5カ所の登録があるが、どのように把握し支援関係はあるのか、また市の担当窓口は設置されたのか。答え、 NPO 法人桜井人権ネットが4カ所、泊まり木の会が1カ所を運営している。市から直接の支援は行っていないが、令和3年度から社会福祉協議会において補助制度が設置され、支援を開始されている。担当は社会福祉課であるが、国の子ども家庭庁の創設を含む子ども政策に対応するため、専門部署の設置を検討していかなければならないと考えている。その他の質問項目、デジタル田園都市構想に関する取り組みの推進について、一般廃棄物・ごみ処理基本計画について、一般質問、富山緑地公園事業の再開について、宇田辻てるみ議員、問い、園路保護工事を先に行い、事業休止の前に公園入り口や進入路の整備を行わなかったのはなぜか。園路保護工事は、旧傾斜地崩壊対策事業として行うべきではなかったのか。事業再開に向けて市長の思いを聞きたい。答え、当初の計画では地元からの要望が強く寄せられていた園路保護工事を完了させ、引き続いて公園本体工事に着手する予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大という状況の変化が生じ、厳しい財政状況が想定されることとなり、やむなく事業を休止した。県の砂防事業実施の優先順位の中で、当該事業の検討は、かなり先になるとのことであったので、公園事業として位置づけ整備を行った。財政の好転を待って、できるだけ早期に事業が再開できるように最善の努力をしていきたい。その他の質問項目、上水道未普及地域の解消と小さな拠点整備について。一般質問、マキムク遺跡ガイダンス施設の整備について、坂口豊議員。問い、ガイダンス施設整備は財政の悪化で5年間の事業休止となった。他の事業が先行している中、地元区長会から事業再開の要望書が提出されている。ふるさと寄付金等を活用し、財源の確保に努めてはどうかと考えるが、マキムク遺跡の整備に関して市長はどのように考えているのか。また、事業休止の説明を受けてから丸5年となる、令和6年度に事業を着手できるよう検討しているのか。答え、ガイダンス施設等の整備は、史跡を生かしたまちづくりには欠かせないものと捉えており、多くの事業との優先度を勘案しながら、積極的に取り組みを進めていきたいと考えている。事業の実施にあたっては、国や県の補助金、市債を充当し、残りの一般財源部分について、また、補助対象外経費についても、ふるさと寄付金を活用し、事業再開に向けて様々な方策も探りながら、令和6年度に向けて検討を進めている。その他の質問項目、市民共同について。一般質問、 桜井市の広報戦略について、工藤正幸議員。問い、市にとっての広報とは、市民と役所をつなぐものであることや、市の魅力を市内外にアピールし、住民誘致や観光客誘致につなげる重要なものであると考える。しかし、桜井市の広報体系はちぐはぐになっていると感じ、戦略が見えてこない。一元的に情報を管理し、効果的な発信を考えることのできる部署を作れないか。また、各種マスコミ対応についてはどうなっているのか。答え。市では様々な媒体を通じて広報を行っているが、その媒体ごとに担当課が異なっているのが現状である。以前の質問で答弁した SNS 活用についての若手職員による検討が行われていないので、早急に検討の場を持ちたい。広報専門部署の設置については、令和3年度に担当部署を行政経営課に変更したばかりであるので考えていない。また、記者クラブとの情報交換については、新型コロナウイルス感染症のために一堂に会した懇談は行えていないが、良好であると考えている。一般質問。地籍調査の促進と固定資産税について。藤井貴博議員。問い。市内には登記地籍と現況地籍にずれが生じている土地が多数存在する一方で、最近開発された住宅地では地籍が一致しており、固定資産税の納税の観点から不公平が生じていると考える。市内全域の地籍調査を早期に着手し、登記地籍と現況地籍を一致させていく必要があるのではないか。また、固定資産税の長期に及ぶ課税誤りはどのように対応しているのか。答え。令和4年度から地籍調査係を新たに設置し、現在、県と調整し、準備を進めている。まずは、白髪バイパスの計画地である白髪と長谷地域から地籍調査に着手していきたいと考えている。課税誤りの場合、地方税法により5年、仮に重大な課税の誤りがあった場合は、返還金支払い要項により、20年の範囲において、構成、返還している。今後も誤りのないよう努めていく。その他の質問項目。まちづくりにおける目標設定について。コロナ禍における体育施設の利用について。一般質問。山田寺の世界遺産登録について、東力議員。問い、市民の中で知らない人も多く、機運の盛り上がりに欠けているのではないかと感じている。世界遺産登録により、市がどのように変わっていくのか、観光客の増加に伴う、ゴミ等の環境問題や、規制、バッファゾーンに対する、地元住民の不安の解消をどのように考えるのか。ナフィック、奈良、食と脳の魅力創造国際大学校との連携を含めた周辺地域の整備に関して何か考えはあるのか。答え、エリア全体を周遊する公共交通の整備、機運を高めるための講演会等の開催、奈良、歴史芸術文化村等との連携による周遊観光の促進等を検討していく。環境問題は今後の課題として登録後の来訪者の状況を見据えながら取り組んでいき、登録に伴う新たな規制がかかることはないため、今後地元への周知を行っていく。ナフィックからの散策ルートを設定するとともに、カラー舗装や案内看板の整備についても検討していきたい。 その他の質問項目、桜井市の観光について。一般質問、2050年 CO2 排出ゼロに向けて、吉田忠夫議員。問い、気候危機と呼ぶべき非常事態が世界中で起こっている。国は一昨年、2050年 CO2 排出ゼロを掲げ、昨年は2030年までの削減目標を2013年度比で 46% とした。市においても2030年度に向けて地球温暖化対策推進計画を策定し、市民と共に実践の先頭に立つよう、責任を持った取り組みを加速する必要があると考えるが、市長の考えを聞きたい。答え、地球温暖化対策推進の計画に関しては、自治体自らの事務事業における温室効果ガス削減目標を定める地球温暖化対策実行計画事務事業編を策定しているが、区域施策編は策定していないのが現状である。これまでもエネルギー関連事業者と意見交換等を行っている。国や県、周辺自治体の状況を含め積極的に情報収集を行って計画の策定を検討していきたい。その他の質問項目、新型コロナウイルス感染症対策について、トピックス、ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議を可決。要旨、ロシアによるウクライナ侵攻は人権を著しく阻害し、対話を無視した世界の平和を脅かす暴挙である。また、ロシアは核兵器の使用も示唆している。桜井市は世界連邦都市、非核宣言都市を掲げており、このような言動は決して許されるべきものではない。桜井市議会として、ロシアのウクライナへの侵攻を強く非難するとともに、対話による解決を求めることを決議する。以上の内容の決議文を、全会一致で可決しました。議員報酬を削減しました。厳しい財政状況の中、議会自らが行財政改革を一層推進し、財政健全化に資するため、令和4年3月定例会において、桜井議会議員の議員報酬、費用弁償、および期末手当に関する条例の一部改正議案を可決し、次の通り、議員報酬の削減を行いました。議長、61万8千円を58万7千円に、副議長、53万1千円を50万4千円に、議員、49万8千円を47万3千円に、令和4年4月1日施行。